2ページから8ページ、ピックアップニュース。このコーナーでは、市の魅力発見や皆さんの生活に直結する情報などをお知らせします。2ページ、新潟県知事選挙のお知らせ。未来の新潟を決めるのはあなたの一票です。問い合わせ、選挙管理委員会事務局、電話 757-3191。 告示は5月14日木曜日。投票日は5月31日日曜日です。投票できる人、1、日本国民で平成20年6月1日以前に生まれた人、2、令和8年2月13日までに本市に転入届をして選挙人名簿に登録されている人、3、法令で定める欠格事項に該当していない人、期日前投票、仕事や外出などで投票日当日に投票できない人は、下記の通り期日前投票ができます。なお、期日前投票は居住地によらず、下票のどの会場でも行うことができます。ただし、31日日曜日の投票日は居住地により投票所が決められています。票の説明。期日前投票ができる会場とその期間と時間を読みます。会場、十日町保健センター、市役所本庁舎隣。期間、5月15日金曜日から30日土曜日。時間、午前8時30分から午後8時。会場、川西支所、中里支所、松台支所、松の山支所。期間、5月24日日曜日から30日土曜日。時間、午前8時30分から午後7時。票終わり。持ち物、投票所入場券。期日前投票宣誓書欄にあらかじめ必要事項を記入してお持ちください。投票所の変更。今回の選挙では一部投票所について下表の通り変更になります。間違えないようにお越しください。票の説明。変更前の令和8年2月8日施行衆議院議員総選挙時の会場から令和8年5月31日施行の新潟県知事選挙の会場が変更になった投票所を読みます。変更前、中条中学校。変更後、中条小学校。変更前、犬伏共同作業施設。変更後、犬伏集落開発センター。変更前、小谷集落多目的集会施設と上川手集落拠点施設。変更後、十日町市松の山支所。変更前、下布川地区コミュニティセンター。変更後、東川ハウス。なお、小谷集落多目的集会施設及び上川手集落拠点施設は、十日町市松の山支所に統合。下布川地区コミュニティセンターは、東川ハウスに統合。表終わり。3ページ。十日町市職員採用試験。チャレンジ精神あふれる人を求めています。問い合わせ、総務課人事係、電話 757-9787。 令和8年度、令和9年度採用の十日町市職員採用試験第2回を実施します。熱意を持った皆さんの応募をお待ちしています。写真の説明。満開の桜の下、3人の男女が笑顔で写っています。写真終わり。新卒、既卒採用。採用日、 令和9年4月1日。表。試験職種及び採用予定人数。表の説明。職種ごと採用予定人数を読みます。職種。一般事務上級。採用予定人数20人程度。土木技師上級及び土木技師中級。採用予定人数合わせて3人程度。建築技師上級1人。保健師2人。社会福祉士2人。新規募集精神保健福祉士1人。学芸員考古1人。新規募集自動車運転手2人。表終わり。社会人経験者採用。民間企業などにおける職務経験期間が3年以上。看護師は5年以上。採用日、令和9年1月1日または4月1日。表、試験職種及び採用予定人数。表の説明、職種ごと採用予定人数を読みます。職種、社会人経験者、一般事務上級、及び、社会人経験者、一般事務初級。採用予定人数、合わせて10人程度。保健師、2人。看護師、1人。社会福祉士、2人。新規募集、精神保健福祉士、1人。土木技師上級及び土木技師中級。採用予定人数合わせて3人程度。建築技師上級1人。学芸員考古1人。新規募集自動車運転手2人。表終わり。共通事項。第一次試験筆記試験。令和8年7月18日土曜日。会場、十日町市役所。試験、SPI 試験。作文。第二次試験、個別面接試験。令和8年8月中旬予定。第二次試験、個別面接試験。令和8年9月中旬予定。申し込み方法。十日町市職員採用試験要項、市ホームページに掲載を確認し、必要書類を人事係へ提出してください。申し込み書類は返却しません。持参するとき、平日午前8時30分から午後5時15分に人事係へ、提出期限6月26日金曜日、郵送するとき、必ず簡易書き留め郵便で送付。6月26日金曜日までの消印有効。詳しくはこちら、市ホームページ。二次元コードがあります。4ページ。令和8年度子どもの定期予防接種。お子さんの健康を守るために、適切な時期に接種しましょう。問い合わせ、健康づくり推進課母子保健係、電話 757-9759。 予防接種は計画的に、事前に市の協力医療機関に予約して接種してください。協力医療機関は市ホームページに掲載しています。実施期間、令和9年3月まで。接種料金、無料。対象年齢を過ぎると任意接種になり、全額自己負担。接種時の持ち物、母子健康手帳、予診票、転出した時は使用不可。マイナンバーカードなどの本人確認書類。予防接種の種類、対象年齢など、下表の通り。写真、 写真の説明。乳幼児の腕に注射器を当てています。写真終わり。表。表の説明。予防接種の種類を表にまとめたものです。対象者ごと、予防接種の種類、対象年齢、標準的な接種期間、接種回数を読みます。対象、乳幼児、予防接種の種類、B 型肝炎、対象年齢、1歳未満、標準的な接種期間、生後2ヶ月以上9ヶ月未満、接種回数3回。ロタウイルス、対象年齢、生後6週から生後24週、または32週。ワクチンによって対象年齢が異なります。標準的な接種期間、初回を生後2ヶ月以上15週未満。接種回数、2回または3回。ワクチンによって接種回数が異なります。小児用肺炎球菌。対象年齢、生後2ヶ月以上5歳未満。標準的な接種期間、生後2ヶ月以上7ヶ月未満で開始。接種回数4回。接種開始月齢、年齢によって接種回数が異なります。五種混合第一期初回、対象年齢、生後2ヶ月以上、7歳6ヶ月未満。標準的な接種期間、生後2ヶ月以上、7ヶ月未満で開始、接種回数3回。五種混合第一期追加、対象年齢、生後2ヶ月以上、7歳6ヶ月未満。標準的な接種期間、初回終了後、6ヶ月から18ヶ月後、接種回数1回。BCG、対象年齢1歳未満。標準的な接種期間、生後5ヶ月以上8ヶ月未満。接種回数1回。麻疹、風疹混合。第1期、対象年齢1歳以上2歳未満。標準的な接種期間なし。接種回数1回。麻疹、風疹混合。第2期。対象年齢、小学校就学の前年度。標準的な接種期間なし。接種回数1回。水痘、水疱瘡。初回。対象年齢、1歳以上3歳未満。標準的な接種期間、1歳以上1歳3ヶ月未満。接種回数1回。水痘、水疱瘡、追加。対象年齢、1歳以上3歳未満。標準的な接種期間、初回終了後、6ヶ月から12ヶ月後。接種回数1回。日本脳炎。平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれで、日本脳炎1期、2期、未接種の人は、20歳未満まで受けられる特例措置があります。第1期初回。対象年齢、生後6ヶ月以上、7歳6ヶ月未満。標準的な接種期間、3歳。接種回数2回。日本脳炎平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれで、日本脳炎1期、2期、未接種の人は、20歳未満まで受けられる特例措置があります。第1期追加。対象年齢、生後6ヶ月以上、7歳6ヶ月未満。標準的な接種期間、初回終了後、約1年後、4歳。接種回数、1回。対象、学童。予防接種の種類、日本脳炎。平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれで、 日本脳炎1期、2期、未接種の人は20歳未満まで受けられる特例措置があります。第2期、対象年齢9歳以上13歳未満。標準的な接種期間9歳。接種回数1回。2種混合第2期、対象年齢11歳以上13歳未満。標準的な接種期間11歳。接種回数1回。対象、学童から生徒。予防接種の種類、HPV、子宮頸がん。対象年齢、小学校6年生から高校1年生相当の女子。標準的な接種期間、13歳。接種回数、2回または3回。接種開始月齢、年齢によって接種回数が異なります。表終わり。
5ページ、十日町健康ポイ活で楽しく健康づくりをしていきましょう。春の歩数対抗戦、みんなでウォーキングッドが始まります。グッドはアルファベット GOOD。問い合わせ、健康づくり推進課成人保健係、電話 757-9764。新潟県が実施する新潟ヘルス&スポーツマイレージ事業、健康アプリグッピーヘルスケアに登録し、ウォーキングなどの運動や健康イベントに参加することでポイントが貯まります。貯まったポイントは地域協力店で特典、サービスと交換できます。登録するときに地域、十日町市を選択すると、市が実施するポイント付与対象のイベントに参加できます。図、図の説明、グッピーヘルスケア登録方法。登録方法についてコメントとそれに連動した図があります。1、アプリをインストール。グッピーヘルスケア、Apple Store、Google Play と書かれた図が示されています。2、プラスボタンから新潟県を選ぶ。登録画面に県を指定するボタンがついている絵がついてます。3、区分の選択、利用規約への同意。十日町市を選択するボタンと、利用規約を読むボタンがついている絵です。図終わり。エクササイズ、血圧測定、人間ドック、市の各種がん検診の受診などでもポイントがたまります。ポイント付与項目。起動、アプリを起動したら1日2ポイント。記録、体重を記録したら1日2ポイント。歩く、1日3000歩4ポイント。以降1000歩ごとにプラス2ポイント。1日1万歩プラス4ポイント。なお、1日最大20ポイント。イベント、スポーツイベントに参加したら1回100ポイント。健康診断。健康診断を受診したら月100ポイント。ただし月1回のみ。その他にもポイント付与項目を設けています。登録方法。市内の地域協力店や特典サービスとの交換方法はこちらをチェック。二次元コードがついています。仲間と一緒に春の歩数対抗戦に参加しよう。楽しく歩いて健康と豪華商品をゲット。グッピーヘルスケアの機能を使用し、職場、家族、友人などでチームを組み、実施期間における平均歩数を競い、歩数の多い上位チームなどへ商品を贈呈します。対象、市民、市内の企業、事業所で勤務している人。期間、5月25日月曜日から6月7日日曜日の2週間。参加人数、1チーム2、3人。商品、特典、上位3チーム&1日平均歩数3000歩以上のチームから抽選で数チームに豪華な商品、 十日町カタログギフトをプレゼント。優勝チームにはさらに特典あり。歩数に限らず、参加者全員に100ポイントをプレゼントします。参加方法、1、チーム代表は参加者を募り、二次元コードからチームの登録をする。締め切り5月19日火曜日。2、健康づくり推進課からチーム代表者に参加コードがメール送信される。3、チーム代表者は各参加者へ参加コードを案内する。4、各参加者がアプリ内、グッピーヘルスケアで参加コードを入力する。春の歩数対抗戦と記載された二次元コードがついています。健康づくりアンケートに答えてポイントをゲットしよう。健康づくりに関する簡単なアンケートに答えるだけでポイントがもらえます。対象、市民、期間、5月25日月曜日から6月30日火曜日、商品、特典、回答者全員に100ポイントをプレゼントします。参加方法、グッピーヘルスケアに登録後、画面上のイベント情報にて、十日町健康づくりアンケートを選択し、アンケートに回答。春の健康づくりアンケートと記載された二次元コードがついています。6ページ。各種県括弧県診の申し込み忘れはありませんか。あなたと大切な家族の健康はみんなの幸せ。問い合わせ、健康づくり推進課成人保険係、電話 761-7350。すでに申し込みをした人には、市で指定した県括弧県診日、最初の県は健康の県、括弧内の県は検査の県、の約1ヶ月前までに受診票を送付します。同封の案内文書をよく確認し受診してください。年に1回、県括弧県診を受けて自分の生活を見直しましょう。なお、詳細な日程は司法4月号を確認してください。随時申し込みを受け付けています。申し込んでいない人は健康づくり推進課、または各支所地域振興課市民係へ連絡してください。ウェブ申し込みから24時間いつでも手続きができます。矢印がついています。その先に二次元コードがあります。検診の料金を免除します。下記に該当する人は一部の検診で受診料金が免除されます。この機会に受診しましょう。検査項目ごとに免除される生年月日、年齢、免除される対象者が記載されています。これから読み上げる検査項目で免除される対象者を読み上げます。項目、健康診査、39歳以下、胸部レントゲン検査、胃がん検診、大腸がん検診、乳がん検診、子宮頸がん検診、B 型、C 型肝炎ウイルス検査。以上の項目の検査料金免除対象者は70歳以上の人、市民税非課税世帯の人、生活保護世帯の人、身体障害者手帳1、2、3級、療育手帳 A、精神障害者保健福祉手帳所持者。検査項目ごとに、生年月日、年齢により免除される方を読みます。胃がん検診、大腸がん検診、乳がん検診は、昭和60年、1985年4月2日から昭和61年、1986年4月1日生まれの40歳。子宮頸がん検診、平成9年、1997年4月1日から平成19年、2007年3月31日生まれの20歳代。B 型、C 型肝炎ウイルス検査、令和8年4月1日時点で40、45、50、55、60、65、70歳。なお、40歳から74歳で 十日町市国民健康保険加入者は、特定健診を無料で受診できます。ピロリ菌抗体検査を一度は受けましょう。うきの年齢に該当し、過去に市のピロリ菌抗体検査を受診したことがない人は、令和8年度に受診ができます。年齢と、それに該当する生年月日を読み上げます。40歳、昭和60年4月2日から昭和61年4月1日。45歳、昭和55年4月2日から昭和56年4月1日。50歳、昭和50年4月2日から昭和51年4月1日。55歳、昭和45年4月2日から昭和46年4月1日。60歳、昭和40年4月2日から昭和41年4月1日。65歳、昭和35年4月2日から昭和36年4月1日。70歳、昭和30年4月2日から昭和31年4月1日。6ページ。5月29日金曜日から新たな防災気象情報が運用されます。防災安全課からのお知らせ。問い合わせ、新潟地方気象台、電話 025-281-5872。避難行動に対応した5段階の警戒レベルとなり、避難の判断をしやすくなります。表、表の説明、縦に警戒レベル5から1が表示され、横に4種類の災害形態が表示されています。4種類の災害形態を先に読みます。河川氾濫、一級河川などの大河川の氾濫、大雨、低地の浸水や大河川以外の氾濫、土砂災害、急傾斜地の崖崩れや土石流、高潮、海水面の上昇や波の打ち上げによる浸水、警戒レベル5相当、警戒レベルごとの住民が取るべき行動、命の危険、直ちに安全確保、警戒レベル4相当、危険な場所から全員避難。なお、警戒レベル5と4の間に、警戒レベル4までに危険な場所から必ず避難と記載されています。警戒レベル3相当、避難に時間を要する人は、早めに避難、避難の準備など。警戒レベル2、避難行動を確認、避難場所や避難ルート、避難のタイミングなど。警戒レベル1、早期注意情報、災害への心構えを高める。表終わり。警戒レベル4避難指示や、警戒レベル3高齢者等避難が発令された場合は、速やかに避難行動をとってください。また、避難指示などが発令されていなくても、警戒レベル4や警戒レベル3に相当する防災気象情報が発表されたときは、キキクルや河川の水位情報などを用いて、自ら避難の判断をしてください。新たな防災気象情報に関する特設ページ、https://jmaisohu/keihou/kei-hou-updateindex.html その右に二次元コードがついています。7ページ、頑張る市内の事業所を応援します。産業振興のための各種支援制度の紹介。問い合わせ、産業政策課、電話 757-3139。 1. 事業所省エネ化促進支援事業。省エネ化を支援。対象、丸1、エアコン、 照明器具、電球、冷蔵庫、冷凍庫、ボイラー、給湯器、コンプレッサーの省エネ機器への入れ替え。丸二、断熱及び遮熱性能の高いリフォーム工事。補助率、丸一、三分の一、上限50万円。丸二、三分の一、上限100万円。二、デジタル技術導入支援事業。デジタル技術の導入による生産性の向上や経営改善を支援。補助率3分の2、上限30万円。3、デジタル人材育成支援事業。デジタル化推進のための人材育成を支援。補助率3分の2、上限1万円。4、千葉産品開発販売支援事業。十日町市の特色を生かした商品開発や発信力強化を支援。補助率初回4分の3、上限30万円。2回目以降2分の1、上限15万円。5、事業所販路拡大支援事業、展示会などを活用した販路拡大を支援。補助率2分の1、上限国内10万円。海外20万円。6、事業所、省有除雪支援事業。従業員駐車場の省有除雪のための設備や機械導入を支援。補助率5分の1。工事は上限400万円。機械購入は上限150万円。7、外国人材受け入れ支援事業。新たな外国人材の受け入れを支援。補助率3分の2、上限、従業員1人当たり20万円、1企業当たり3人まで。8、人材受け入れ施設整備支援事業、従業員料などの取得・整備を支援。補助率2分の1、上限200万円。9、就職活動支援事業、学生向け、市内企業への就職を目指す学生を支援。補助率2分の1、上限1万円。10、就職活動支援事業、事業所向け、インターンシップの受け入れを支援、補助上限、1企業20万円まで。11、中小企業人材育成支援事業、研修受講や資格取得を支援、補助率2分の1、上限5000円。12、人材確保支援事業、人材確保のための企業 PR 活動を支援。補助率、初回2分の1、上限20万円。2回目以降、4分の1、上限10万円。13、店舗等バリアフリー改修支援事業、飲食店、宿泊施設、小売店のバリアフリー化を支援。補助率2分の1、上限50万円。各事業の詳細、市ホームページに各事業の詳細を掲載していますので、こちらもご覧ください。市ホームページはこちらと記載された二次元コードがついています。お知らせ、産業政策課からメール配信します。市内の事業所向けに各種支援制度やイベント出展情報などをメール配信しています。ぜひご登録をお願いします。登録専用フォームと記載された二次元コードがついています。8ページ、十日町市環境美化ボランティア支援事業について、地域をきれいにするボランティア活動を応援します。問い合わせ、環境衛生課環境企画係、電話 752-3924、町内会、振興会などの団体のほか、事業者も利用できます。支給するボランティアゴミ袋は、活動規模に応じた枚数を支給します。上限なし。1回の申請により、最長で年度末、3月31日までの活動が支援の対象になります。対象者、市民を構成員とする団体、町内会、振興会など、市内に事業所などを有する法人とその他事業者。 条件など、市内の道路、公園などでの活動であること、私有地は対象外、ボランティアの環境美化活動であることなど、支援の内容、活動規模に応じた枚数のボランティアゴミ袋の支給、焼却場へ持ち込むゴミの無料引き取り、図、計画から事業終了までの図です。図の説明、活動計画、矢印、申請、矢印、活動、矢印、事前連絡、矢印、ゴミ搬入、実績報告、そこから逆に活動に戻る矢印もついています。それぞれの矢印のところに事務手続きが記載されています。順番に読んでいきます。活動計画、人数、場所、活動期間、袋の枚数。申請、環境衛生課または支所地域振興課の窓口。電子申請、専用フォーム。なお、ゴミ袋は環境衛生課または支所窓口でお渡しします。その横に二次元コードがついています。申請の下に活動と表示され、その横には事前連絡、〇月×日に持ち込みますと記載されています。その次の矢印でゴミ搬入実績報告と記載されています。そこからは逆に活動に戻る形で矢印がついています。3月31日まで繰り返し活動できると記載されています。ゴミ搬入実績報告の次には、活動を終了したときは余ったゴミ袋を返却と記載されています。手続き全体の流れが表示されています。1、活動計画を立てて市に申請しゴミ袋を受け取る。2、活動を実施、報告用に写真を撮る。3、ゴミを搬入する日を環境衛生課へ連絡。4、焼却場にゴミを搬入し実績報告書を提出。5、2から4を繰り返し、最長で3月31日まで。6、すべての活動が終了したら余ったゴミ袋を返却と記載されています。図終わり。支援を受けるためには必ず事前の申請が必要です。詳細は市ホームページを確認してください。エコラビさんのロゴマークがついています。